が変わっては街角レポートのコーナーです。レポーターが調布市内もしくはその周辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。呼びかけてみましょうね。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ宮本さん、朝から調布市内はぐずついた天気だったんですけれども、はい、この時間帯はですね、もう雨も降っていなくて、あのアスファルトもだんだん乾き始めているような、そういった空模様となっておりまして、まあ、雲がですね市内全域を覆ってはいるんですけれども、風そんな出てないですか。寒いですね。
寒いですよね。
はい、うん、いやまあこういう寒い日もですね、我々レポーターはあちこち出て、取材をしているんでございますけれども、
はい、お疲れ様
です。今日はですね、はい、調布市文化会館田作り2階南ギャラリーまでやってまいりました。
すごい近いじゃないですか。
はい、やっぱ頑張りますよね。はい、まあ、外寒かったんですけれども、ただ平年並みかなというような、そんな中で非常に田作りの中は暖かくなっております。はい、今日はですね、この田作り2階の南ギャラリーではですね、南部日差し差し作品っていうものをあのやっておりましてですね、調布市内でですね、あの活動されていらっしゃいます南部日差し差し工房のですね、長岡公子先生にこれからお話を伺っていきたいと思います。長岡先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの今南ギャラリーで皆様すごいこっちを見てるんですけれども、すいません、なんか気を使っていただきまして、
いいどういたしまして。
さて、あの早速伺いたいんですけれども、この南部日差し差し、あの南に部分の分に、あの日差しという日差し差しですよね。はい、こちらについてちょっと伺ってよろしいですか。
はい、あの南部っていうのは東京の青森県、あ、東京じゃなくて日本の青森県の、あの南部の方で、岩手県に近いあたりを、あの南部、昔の南部藩だったんです。そこの地域の農村のあたりで、あの伝えられてきた江戸時代末期ぐらいから、一番盛んだったのは大正から昭和の初期にかけてですけど、農民の、あの着るものを、あの丈夫に暖かくするために、あの糸で刺し子、いわゆる刺し子なんですけど、刺して、あの着ていたものを総称して菱刺しと言いまして、あの東北にはそれ以外に小銀刺しとか有名なね、それから秋田の方の庄内の庄内刺し子とかあって、三大刺し子と言われてるんですけど、みんなのルーツは一緒で、あの江戸時代木綿はとても北の方の人にしてみれば高価だ、それで、あの着てはいけないというあの命令も出てたので。
そうなんですか。
それで、あのみんな麻を自分で種をまいて育って糸にして織って着るものにしてたんですって。そうすると朝ですから、冬場は寒いですし、それに弱いですから、あのそこを丈夫にするために、その折り目の穴を埋めるように細かく刺したのが小銀であり刺し子であり、そして南部刺し刺しなんです。そこがルーツ でそこから、あの私が出会ったのは、その前だれといって、あの農村の女の人たちが使っていた前掛けです。で、労働着であり晴れ着でありお嫁入り、あの道具でもあったという、あの綺麗な前掛けの、もう本当に、あの使い古したものに触れた時に、女の人の技というか生活に対するその姿勢っていうかね、それとやっぱり貧しくて寒くてっていう、そういうものとが重なってものすごく惹かれたんです。
長岡先生
です。
うん、長岡先生すごい近くして喋っていただいてありがとうございます。
いえいえ、もうあの菱刺しに関しては資料なんかがあまりないのでね、もうあの私が支持した、あの八田愛子先生って亡くなられてしまったんですけど、その先生から伺ったことと先生が表した本が一冊残ってるだけで、そういう記録も残らないぐらい、あの農村の人の女の人の手仕事だったっていうところにとても惹かれましてね。で、今調布でやってるのも、その気持ちを大事に、寒い時のことを思いながら刺しましょうって時々みんなにも言うんですけれども、切れも糸も大事だったっていう時に、家族 の着るものを整えたっていう暮らし方もすごく参考になりますね。
今あの市内で、まあ、教室というか、はい、グループも作ってらっしゃるということですけれども、今何人くらいの方がその参加されてるんですか。
実際にいらっしゃる方は25、6人、30人ぐらいですけれども、あの、まあ、名前だけっていう方も何人もいらして、です、あの3回に分けて月にあのそれぞれ都合のつく日に来ていただいて、あのテキストも何にもないので、私があの先生 の, あの本から学ばせてもらったことを皆さんにお伝えしてるんですけど、その本も絶版になってないのでね、再販もできないので、あのもう
先生が伝えていくしかない。
そう、それで先生からあなた伝えてねって言われたんですけどね、もう本当に手探りで始めたんですけど、
東京でだからこういうふうにして広げていくっていうのはなかなかすごいことだと思いますけど。
そうですね、あの他にやってるとこがないので、あの探し当てていらっしゃる方も多いですね。
やるならここに来るしかない、それで送るしかない、
そういう感じですね。だから今新幹線で通ってくる方もいらっしゃる、月に1回なら来れますなんていう方もね、時々いらして、あのまあ半分ぐらいは調布市内の方ですけれども、あのなかなかあのこう順序立ててあの身につけていくっていうことができる場がないので、仕方がないかなと思ってるんですけど、うん、
今日はまあいろいろな作品が並べられておりますけれども、30、40点ぐらいですかね。
そうですね、前だれを今回はあの中心に、その前掛けですね、でそれができるようになるまでをあの一応皆さん目指してくださいということで、あの本当に一つのひし形を刺すところから始めていただいているので、ちょうどたくさん皆さん出来上がってきたから、じゃあ見せてもらおう、みんなに見てもらおうっていうので、ここでギャラリーで開くことにしたんです。
ひし刺しっていうことぐらいですから、まあ、ひし形的な形。
そうです、ひし形をあの組み合わせていくだけなんですけど、あの色を使ったり、それから刺す生地とか糸の太さとかで模様を、あの昔の人はあのおばあさん、おばあちゃんとかお母さんからこう 手で習って、あの本当に針が持てるようになる7、8歳の女の子ぐらいから、もう小さなものから刺したそうです。でそうやって伝えていったんですけど、今はもうそれが途絶えてしまっているので、あのグラフ用紙に起こします。で私の先生がそのグラフ用紙に起こすことを始めてくださったので、そのテキストを使いながら、みんなにも自分でグラフ用紙で図案を考えるところからやってもらってます。
あの最初にご紹介いただいたね、前掛け、羽織るものですとか、そういうものも多いんですけれども、おかばんとか、あと履物、小物にも使ってるんですね。
そうです、あのもうあの実用ではなくなってるんですよね、前掛け自体が。でやっぱり身の回りにそれを生かそうっていうので、あのテーブルセンターであるとか、バッグとか、それからあとあの食卓で使うものね、あのランチョンマットであるとか、コースターであるとか、そんなものにも
応用が効くと。
そうです、
ありがとうございます。はい、このですね、南部ひし刺し作品展はですね、あさって2月6日の火曜日まで、文化会館田作り2階の南ギャラリーで行われております。時間はですね、朝の10時から今日もこの後夕方5時まで行われます。最終日のみですね、午後3時までの開店となりますので、よろしくお願いいたします。お問い合わせ先はですね、南部ひし刺し工房さん、042-486-5723番、042-486-5723番です。最初にご紹介させていただきました長岡さんの教室はですね、毎月第3月曜日の朝10時から夕方4時まで、田作り11階のみんなの広場で行われているということです。宮本さん、
はい、
私はもう南部ひし刺し初めて拝見したんですけれども、宮本さんのお聞きになったりとかご覧になったとかってありましたか。
あの梅とかね、
はい、
なんかそういうパッと見た目にはその梅には見えないかもしれないけども、梅だよって言われると、あ、これそうですよねって、なんか季節感をちょっと感じさせるような手仕事っていうようなイメージがありました。
ありが りました、ありがとうございます。というわけで今日はですね、文化会館2階田作りのですね、南ギャラリーから、南部日差し工房の長岡君子先生にお話伺いました。長岡先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます、ね、なかなか資料も少ないという中で、口から口へというか手から手へ伝えられていく、こういう技術大事にしたいものですよね。非常に貴重なものです。田作り南、田作り2階の南ギャラリーで2月6日火曜日まで開催されています南部菱刺し作品展、ぜひご覧になってください。